篠田市長、おはようございます。
おはようございます。
新年度に入りました。
そうですね、年度明けですね、本当にもう3ヶ月以上経っちゃったのかと思うと早いですね。
新潟市でも、はい、もういろんなところで桜が見えるスポットありますね。
もう本当にこの週末は一番の見ごろですかね。
楽しみです。
はい、
それでは市長、今日の話題ですが、新年度スタートということで、はい、市長の意気込みをまずはお聞かせください。
そうですね、年度明け、また気を引き締めてということで、市の職員などにも、訓示をさせていただきました。やはり今年の最大のテーマは地方創生ということになると思うんで、まずはこの地方創生の総合戦略、これを秋にしっかり仕上げていくということが大きなポイントになります。これも人口問題への的確な対処ということが総合戦略でも重要なポイントということになりますので、どうすればお子様を安心に産み育てられる新潟をさらに充実させられるか、そして望む方が結婚される新潟というものをみんなの力で作っていきたいというふうに思います。そして新潟県新潟市、残念ながら若者が大量に首都圏に流出しているということなんで、これを防ぐために新潟暮らし創造運動、これをしっかりとやっていくと。そのためには東京暮らしと新潟暮らし、さまざまなデータで比較して新潟暮らしの良いところをしっかり認識し、また弱点欠点については至急これをカバーしていくというのも今年度から本格的に始まります。そして高齢者対策ですかね、超高齢社会の中でもずっと安心な新潟をということで、これからは地域で医療介護が受けられる、そんな国は地域包括ケアシステムと言ってますが、そんなものを全域で作っていく、ネットワークを張っていくというあたりが大きなポイントというふうに考えています。
そして今年度も新潟市ではいろいろなイベントが盛りだくさんですね。
はい、そうですね、これはもうゴールデンウィーク、その前からいろいろイベントをやっていくわけなんですけれども、これも基本的には交流人口を大きく伸ばしていくというのがポイントになります。今年は新潟市、日中間の文化交流で関係改善やっていこうという東アジア文化都市、日本代表として選定されてますので、これも中国、韓国から大勢の方に来ていただく、そんな道付けにしたいなというふうに思っています。
交流というのも一つのテーマになりますね。
そうですね、そしてあとはやっぱり多様な働く場を作るという面からも農業戦略特区、これが特定事業が動き出しますし、また特区効果、これいろんな面で出てきていると。まあ、一番分かりやすいのはグルナビとの提携ということで、新潟の素晴らしい食材、これを全国あるいは首都圏にどんどんネットワークで結んできますよということですので、新潟で美味しい果物、野菜、素晴らしい食材を作っていらっしゃる方、これはグルナビのネットワークを使って大きく伸びていく、そんな可能性が膨らむ年にしていきたいと思っています。
今年度もいろいろ新しくなる新潟市、楽しみです。
はい、
では篠田市長、続いての話題ですが、はいはい、春といえばですね、春の新潟チューリップリレー2015についてです。
そうですね、もう新潟の春といえば桜もそうですけれども、チューリップも欠かせないということで、今度は万代橋チューリップフェスティバル、これが16日から4月の末まで行われるということになります。そしてイクトピア食穴ではチューリップキャンペーン、10万本のチューリップが楽しめる、新潟花絵プロジェクト、こちらは4月29日から5月2日までということで、新潟駅の南口広場、ここで巨大な花絵アートをみんなで制作展示しましょうということですし、あともうこれは新津コスド、もうこれ花の産地ですけれども、いろんなところで、チューリップをはじめとするさまざまな春の花を楽しむということで、新潟春を満喫したいですね。
本当にチューリップリレーという名前の通り、いろいろなところでチューリップの催しがありますね。
はい、そして新潟のように球根を太らせるためとはいえ、花を折ってしまうわけですが、それを花絵として楽しむと、これはすごい花文化だと思いますよね。
来月5月までね、いろいろなイベントがあるので、はい、足を運んでもらいたいなと思います。はい、
そうですね。
では市長、今日の最後の話題ですが、はい、フルーツ、初 八幡山遺跡全面公開という話題ですね。
そうですね、これはもう本当に新潟県内で一番大きい円墳ということですが、これが県内で初めて復元整備されたと、直径60メートルということですので、これ相当なスケールですよね。これが今度17日金曜日午前11時に公開をされると、今度は全面公開ということになります。先ほどの巨大な円墳、そして信濃川、賀野川の下流域に広がる神原平野、これをきっと見下ろす王様の墓だったんだろうと、その王墓にふさわしく頂上部から部屋一望できますので、この眺めも楽しんでいただきたいと思います。そして暫定オープンしていた弥生時代の高知製看護集落、これに加えまして、今度は古墳の公開によって弥生時代から古墳時代、この変遷を一つの遺跡で見ることができるというのも八幡山遺跡の貴重なポイントだというふうに思います。今度は全面公開に合わせまして、記念企画展弥生の丘展示館ですね、文化財センター新津美術館3館で同時開催すると。特に弥生の丘展示館では6月28日まで古津八幡山古墳の築造と復元整備ということですし、新津美術館は21日から5月6日まで史跡古津八幡山遺跡の発掘調査と復元整備の歴史ということで展示があります。文化財センターの方はちょっと後ですが、夏7月の7日から10月の4日まで神原の王墓、古津八幡山古墳と豪族の屋敷というテーマで、これいずれも観覧料無料ということなんで、大勢の方からお運びいただきたいと思ってます。
いや本当にすごいですね。こう3館同時で開催というのもまた、
はい、これは本当にね、みんなそれぞれの角度から弥生時代あるいは古墳時代までですかね、いろいろな文化の変遷をこの目で確認することができると。これ古津八幡山はやっぱり、昔から住みやすいところだったんでしょうかね、ずっと長い、期間人々が住み着いているというのが古津八幡山の特徴ということになってますので、ぜひこの機会に地元の歴史を探訪していただきたいと思ってます。
全面公開楽しみにしてらっしゃってる方もね、たくさんいらっしゃると思いますので、
ね、歴史好きの方多いですからね、
はい、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。はい、それでは篠田市長、今日もいろいろなお話ありがとうございました。
ありがとうございました。